はい。今日はちょっと蒸し暑い気がしますけれども、今日も主が素晴らしい日を与えてくださっていること、また皆さんと一緒に礼拝をできることを本当に嬉しく思います。今日は教会学校の方では、天気が微妙ですけれども、野外に行ってですね、教会学校をするということで、子供さんたち楽しみに来られたんではないかと思いますけれども、先生たちも引率して、行ってくださっているかと思います。はい。今日私たちこの中心に主がおられることを本当に感謝したいと思います。先週は私は土曜日から広島県三次市にあります三次シティバイブルチャーチっていうところに行ってきました。そこを開拓されたスタンレー宣教師ご夫妻が昨年、先に奥様が6月に、そして12月に、ご主人のフィリップ・スタンレー先生が天に召されまして、そして二人の娘さんがアメリカから来られて、記念会を日曜日に持つということで、私をお招きくださってですね、そして行ってきました。私の田舎の割合近くに三次市があります。そして46年前に2月から8月まで約6ヶ月間、その教会でスタンレー先生と共に働く機会を得ました。そういうことでですね、もう46年前に親しくなった方々とまたお会いする機会を得てですね、本当に嬉しく思ったんですけども、スタンレー宣教師は本当に世界的な伝道者というか、インドやまたアジア、また中南米でですね、伝道者として何度もあちこちに行かれた方ですし、日本で開拓伝道してらっしゃる時もインドネシアに行かれたり、ミャンマーに行かれたり、インドに行かれたり、いろいろと活躍しておられたんですが、本当によく広島県の田舎の町に来てくださったなぁと改めて思いますけども、神様が導かれてですね、行かれたんですね。あの先生のモットーはもう神様が語られています、神様がこうしちゃいますからこうしますということでありました。本当に今回もう一度先生ご夫妻を思い出しですね、いろいろと励まされることがあったんですけども、今末宗先生という方が牧師をしていらっしゃいますが、私を迎えに来てくださって、そして教会まで送ってくださったりするときにですね、先生ここの中古屋さんというか、なんとかモータースというところのご主人は内臓の重い病気で、もう命も危ないというところだったんですが、スタンレー先生お祈りされて癒されて、そして喜んで教会に来るようになられたんですよとおっしゃいました。で、私もちょうどその行った時にですね、そういった御業が起こった後、教会に年配のご婦人たちも来るようになっておられたりした頃でしたので、思い出しましたけれども、お医者さんがまずクリスチャンになられてですね、これはもう医学だけではなかなか治らない病気だという方々が結構いらっしゃるというので、スタンレー先生、うちの病院に来て、患者さんたちのために祈ってあげてくださいと、そういう機会を与えてくださって、そしてたくさんの患者さんたちが癒されたんですね。その結果、教会につながる方々は数人でありましたけれども、しかしそのうちの一人が、その中古車全般を扱う、その仕事をしてた方でした。もうその方は、天に召されたんですけども、息子さんたちご夫婦が今やっておられてですね、まあお父さんが非常にお世話になったということ、自分たちの信仰は、まあ、ちょっといい加減な部分はあったのかもしれません。教会に息子さんたちご夫婦は全く来ておられないんですが、献金だけは忠実に毎月持ってきてくださるそうであります。本当にお父さんにとってですね、イエス様が触れてくださったということ、また癒され、そしてまた生かされたということが大きな恵みとなったということでした。本当に癒しのために積極的な宣教師の先生でしたので、6ヶ月間ご一緒に働くことはですね、私にとっても非常に大きな学びとなりました。また、聖霊のバプテスマのためにも非常によくお祈りなさる先生でですね、私も通訳の務めが与えられて、先生とご一緒にいろんなところに 行った時にも、必ず聖霊のバプテスマのためにも、そして癒しのためにも、お祈りされる先生でありました。ところが、長い間、その教会に行っていてもですね、なかなか聖霊のバプテスマを受けない、異言の賜物も与えられない、という兄弟がいらっしゃいました。今、教会の一番の柱になっていらっしゃる方で、お孫さん11人もですね、みんな教会に来ておられてですね、今、もう中学生ぐらいから、もう高校卒業したぐらいのいい若者に成長していってらっしゃるんですが、息子さん、お嫁さんたち、また、このご夫婦来てらっしゃるので、教会の半分はこの一族じゃないかと思うぐらいですね、まあ、本当に、忠実に、主と共に歩まれた結果を見ることができてですね、私も、あなたも族長みたいになりましたね、ってお話ししたんですけども、本当に一人の人が本当に主に捉えられて、献身するというか、まあ本当に主のために生きるようになるときに、神様の祝福が本当に豊かに表されていくんだなということをもう一度思わされました。ただもう、教会に行って、聖霊バプテスマのために祈ります。前に来てくださいと言われてですね、よく言われる先生ですから。で、もう何回行っても受けてないので、もう行きたくないなと思ってたそうです、この兄弟がですね。そしたら、目でちょっと合図されるもんだから、そう話に前に行って、頭に手を置いて祈ってもらう。もう頭に手形ができてるんじゃないかと思うぐらい、もう何回祈られたかわかりませんって。ただ20年ぐらい経った時に本当に満たされてですね、威厳も与えられて、主を崇めて本当に変えられましたと言っておられました。その時にも宣教師の先生もですね、こう涙を流して一緒に喜んでくださいましたと。本当に聖霊に満たされるということは必要ですと言って、記念会の中で、明かしておられて、なんかお孫さんたちに語り聞かせるように話してらっしゃるなと思ったんですけども、本当に主にあってですね、この約50年間、信仰が守られて歩んでらっしゃる方々を見てですね、本当に嬉しく思いました。今日のメッセージの主題とは関係ないんですけれども、少し分かち合わせていただきました。それでは今日はですね、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てるというタイトルで、第一コリントの8章から共に学んでいきたいと思います。どうぞコリント人への手紙の第一、8章をお開きください。第一コリントの8章です。第一コリントの8章をお読みします。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。アーメン。偶像に捧げた肉についてですね、ローマの教会でも同様な問題がありましたけれども、このコリントの教会においても同じ、偶像に捧げた肉、食べるか食べないかと、そういう問題がありました。当時、お肉はですね、まあ、各町に神殿があったわけですけども、まあ、皇帝礼拝もされてたわけですが、この神殿に、生贄を捧げに人々が時々行ったわけです。そして、まあ、その、生贄にはですね、個人的な生贄がありましたし、公のお祭りであるとか、行事的な、国家的な生贄というものもありました。この個人もですね、生贄を捧げに来るときに、その顔の左半分とか、あばらとか、ももの肉は、祭司がもらいました。で、捧げた人は、その他の部分をもらって帰ってですね、そして、それで、ちょうど、結婚式のお祝いをしたりとか、そして、まあ、一緒に宴会をしたりとか、そういう時を持ったわけです。何かの時に、まず、偶像の神に捧げて、それから、その肉に預かるということをしていました。そして、祭司たちもですね、もらい受けた肉が、たくさんありすぎるわけですから、 それをまた市場に持って行って売る。で、市場でそれらが出回るということ。また個人も市場に持って行って、売る。そしてそれが出回るということがありました。また、お祭りだとか、いろんな国家的な行事があるときに、個人ではなくて、公に捧げられた肉についてもですね、実際に神々に捧げるというのは、前髪ちょっと切って、それを焼いて捧げるというぐらいで、あとは、祭司や宮司だとか、その宮で使える人たちが、それをもらい、そしてそれをまた市場に持って行って売るというようなことで、多くの肉が、この一度偶像に捧げられたものであるにもかかわらず、それが市場に出回って、それを人々が食すということが多くの場合あったわけなんです。それで、このコリントの教会に集っていた人たちもですね、かつては偶像崇拝をしていた人たちでありました。その人たちが誠の神、救い主イエス・キリストを知るようになって、偶像から離れたわけですけれども、ある人たちは、いや、もう私たち偶像崇拝してたけれども、もう本当にあれは悪霊が働いている。そして食べる食物とともに悪霊が働くから、私たちは肉を一切口にしない。そういう人たちがありました。一方で、この8章を見ていくと、どういう人たちがありましたでしょうか。8章の2節から6節までお読みします。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストはおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。教会の中にはどういう人たちがあったかというと、また一方多くの人たちは、誠の神様は唯一だ。私たちが信じるようになった聖書の神様、イスラエルの神だ。だから他の神々と言われるものも実際には神々ではない。神々は存在してないんだ。だから私たちはそれらを恐れる必要はない。だから偶像に捧げられた肉だからといって心配するに及ばない。私たちは食べていいんだ。私たちは自由にされてるんだ。そういう人たちがありました。でも一方では、いやー私たちは偶像に捧げられたものを食べるの嫌だ。いや私はもう野菜だけにする。いやーもうよく確かめてから食べます。そういう人たちがあって、教会の中がこの肉の問題で分かれていたということであります。もうこのコリントの教会はすでに学びましたように、私はパウロ先生につく、ペテロ先生につく、ヤーポロ先生につくとか、そういう分派のある教会でしたし、またギリシャ文化を背景として非常に知識を誇る人たちでありました。そして彼らはいろいろ探求し、よく考える人たちでありましたけれども、また後で出てきますが、賜物を誇る人たちもあったりですね。また、不貧困の中に陥っている人たちもありました。様々な問題を抱えていたんですが、ここではパウロは、この偶像に捧げられた肉について取り扱っているわけです。今朝私たちまず覚えたいことは、本当に誠の神は唯一の神である。この聖書の神様であるということです。そして他の神々はある意味人が創造した、人が考え出した産物であり、力のないものであるということを本当に知っておかなければなりません。どうぞまたコリント人の手紙の8章に帰りますが、イザヤ書の44章をお開きください。イザヤ44章です。そこに偶像について神様がおっしゃっていることが書かれています。イザヤ書44章9節から お読みします。聖書の真ん中辺ですが、イザヤ書44章9節であります。偶像を作る者は皆虚しい。彼らが慕う者は何の役にも立たない。それら自身が彼らの証人だ。見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が神を作り偶像をいたのか。何の役にも立たないものを。見よ、その人の仲間たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者は工具を用い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。腹が減ると力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は測り縄で測り、種で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の立派な姿に仕上げて、神殿に安置する。杉の木を切り、上目頭や樫の木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。月桂樹を植えると大雨がそれを成長させる。それは人間のために焚き木になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、これを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。偶像崇拝というのはこういうものだ。木を切って暖を取るために使ったりする。その同じ木で神様を作って、これは神だと言って崇める。こんな愚かなことを人はしている。この偶像崇拝を神様は本当に忌み嫌われるお方であります。カルデアのウルというところにアブラム君という少年がいました。一つのエピソードのように語られている物語でありますが、このアブラム君は幼いにもかかわらず、誠の神様を知るようになりました。ところがお父さんは偶像を作る人でありました。この家にはですね、たくさんの偶像がありました。ある時、おばあちゃんがですね、神様を買いにやってまいりました。どの神様がいいかねって。これがいいかねって。おばあちゃん、ダメダメダメ。それ、うちのお父さんが一週間前に作ったやつだからって。じゃあ、こっちどうかな。こちら、古くてありがたそうだねって。ダメだよ、それは。もう古すぎて、もうおじいちゃんじゃないの、それは。そう。あのね、誠の神様はね、目に見えないんだよ。でも、誠の神様が木を作り、そして草を作り、また魚や、また動物を作り、人間をも作ってくださったんですよ。だからこんなものを拝んだって、おばあちゃんしょうがないよ。いいこと言ってくれるね。あ、ちょうどぼた餅があるから。ぼた餅がその頃あったかどうか知りませんが、ぼた餅をもらってですね、取っといてお父さん帰るまで持ってった方がいいんでしょうけど、ありがとうと言って、一つ食べたら美味しいから、もう一つ食べました。そして、アブラム君は考えたそうです。そうだ。もう何を考えたか、そのアンコロ餅とか、それで、偶像の神々に塗りたくってですね、そしてわーっと倒してしまったそうです。お父さんが帰ってきてびっくりして、これなんだーって。あのね、お父さん、お客さんがね、この、あの、あんこの餅くれたんだよ。それでね、僕が美味しそうに食べてたら、僕も欲しい、僕も欲しいと言ってね、この神様が喧嘩し始めたんだよ。だからね、こんな風になっちゃったんだよ。お前、バカなこと言うな。これ木からできてるんだ。俺が作ったんだぞ。そんなことが起きるはずがないじゃないか。お父さん。本当の神様はね、こんなもんじゃないよね、と言って、アブラム君が話したというお話であります。まあ私たち人間は、本当に時々愚かしいことを考えたり、愚かしいことをするものでありますが、私たちの先祖も、また私たちの周りの多くの人たちも、人が作った神々をありがたがって、また自然界にあるものをありがたがって、神々としているわけです。しかし、この聖書私たちに誠の神様が霊であって、また万物を作られ、人を作られたお方であるということを教えられているわけです。この誠の神様に私たちは従っていくべきであります。私たちが信じているのは唯一神教と言われるものであります。誠の神様は唯一であり、 この方に私は従っていくというものです。多神教というのがあります。これはたくさんの神々があり、そして私はそれらの神々を信じているという人々であります。もう一つ、排異神教というのがあります。私はキリスト教を信じているけども、他の宗教も認めます。他の宗教の神様もいらっしゃいます。でも私はこれを選びます。これは排異神教であります。でもクリスチャンが持つべき真実な信仰というのは唯一神教であります。誠の神様は唯一である。これこそが本当の道である。これ以外に救いはない。これが聖書を私たちに教えていることであります。そのことを私たちは覚えておきたいと思います。もう一度第一コリントの8章に戻りますが、この第一コリント8章で使徒パウロは非常に大事なことを教えています。知識は人を高ぶらせる。で、気をつけなさいと言ってるんです。あなた方の多くは知識があるかもしれない。誠の神様は唯一。他の神々は偽りである。力のないものである。人間が作ったものだ。それらは本当の神々ではない。確かにあなた方は知識を持っているかもしれない。しかし、弱い人たちもあるんだ。自分はずっと偶像崇拝に関わってきて、そして偶像に捧げられたものを当然のように食べ、偶像の宮で食べていた。ちゃんと神殿のところには食べるところもあったようでですね。まあ、食堂のようなところなんでしょうか。レストランのようなところなんでしょうか。そこで食事する人たちもあったようです。そういったことを当たり前のようにしてた人たちが、イエス様を救い主として信じてから、もうそれだから離れようと決断したわけです。で、偶像に捧げられた肉を食べるということについては、非常に良心が痛む。そういう人たちもあったわけです。で、こういう人たちを見下す人たちがいたわけです。それについて、パウロは7節以下で教えています。しかし、すべての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいます。しかし私たちを神の御前に立たせるのは食物ではありません。食べなくても損にならないし、食べても得になりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれに後押しされて、その良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうか。つまりその弱い人はあなたの知識によって滅びることになります。この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから食物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後決して肉を食べません。使徒パウロはより高い次元の生き方というものを教えています。確かにそのことを知っている。真理を知っている。知識がある。だからといって、自分はそれで他の人たちが心を痛めていたとしても全く気にしない。私は私の考えるように生きます。そういう生き方ではなくて、弱い人たちのことを考えなさいと教えているんです。同様なメッセージをローマ人の手紙の中で使徒パウロは与えています。どうぞ、今日いろいろ開いて申し訳ないんですが、ローマ書の14章をお開きください。ローマ書14章。13節から私と交互に読んでいただけますでしょうか。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。 もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。ですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。アーメン。まあ、皆さんも実際の生活の中でですね、ご近所からこれはお葬式で出たものかなと思えるものとか、神社の行事で厄年の人たちのための厄落としのためにお祈りがなされたりして、またお餅が配られたりして、これはその時のものですとか言って町内に配られたりするようなことがあるかもしれないです。いや、これは食べるべきだろうか、どうするべきだろうか、具体的なことでですね、いろいろ考えられることがあります。それぞれの信仰に従って、それぞれの良心に従って、判断して、食べるか食べないか決めなさいということであります。信仰によってあなた方は考えなさいということであります。こういったことは食べ物のことに限らず、教会の中でいろんなことがあります。で、実は非常に小さなことで人々の意見が分かれたり、互いに裁き合ったりするということが起こってきます。今回のコロナ禍にあって多くの教会が分裂、分派経験してきました。まあ、それだけじゃないでしょうけども、ある人たちはもう教会に行くのが億劫だなと。もう家で、もうライブで礼拝に出れるから、またメッセージ聞けるから、まあ今日は行くのやめてゆっくりしましょうと。まあそういう方たちが増えたことも事実なようです。まあついでにうちの教会だけじゃなくて、よその教会の牧師どんなメッセージしてるのかな。いろんな教会のメッセージを聞いて、そして、それを自分の礼拝として終える。真面目にですね、岐阜塾音局のメッセージを聞いてくださり、お家で礼拝してくださっている方々もいらっしゃると思います。またいろんな理由で、またご病気があったり、弱さがあったり、家族のいろんなことがあったりして、どうしても来れないという事情もあると思います。ただ、言えることは 30% ぐらいの人たちがアメリカにしろ、この日本にしろ、教会に来る人たちが現実に少なくなってしまった。そういう教会が非常に多いということであります。 30% ある教会、 40% の人たち、いろんな教会によって事情は違うでしょうけども、一つの問題はマスク賛成派とマスク反対派。マスクはもうかえって良くないと。マスクをすることで、この悪い空気も中に吸ってしまうから良くないです。アメリカのお医者さん、そう言ってる人たちもあります。まあ、大抵今アメリカの人たちはマスクする人がほとんどいないです。よっぽど何かのことで意識的にする人たちがあります。日本でもそうです。今、マスクしない教会、マスクする教会、個人の自由で、私たちの教会のようにですね。まあ、いろいろあります。ただ、それで、裁き合うということが起こってきたのも事実なんです。ワクチン注射についてもそうです。ワクチン賛成派、ワクチン反対派、ワクチンについての陰謀論とかいろいろと出てきました、アメリカから。そして、これは私は信じる。非常に強く連絡してこられる牧師先生までありました。 ワクチン反対ですと言ってですね。それで、教会の中が分かれてしまう。そして、お互いの関係がぎくしゃくしてしまう。今回のコロナ禍にあってのことでありますけれども、人というのは小さな違いに時々我慢ができなくなるんですね。そして自分こそ真理を知っている自分は正しいと思うと、どうしても人を裁いてしまうという問題も起こってきます。この肉の問題について、それは人の心子の問題でもあるわけです。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てる、あるいは愛は人の徳を立てる。前の聖書の訳ですけども、愛は人の徳を立てる。私は前の第三版の方の訳が好きなんですけども、愛は人の徳を立てる。私たちはクリスチャンとして、使徒パウロは、あなたは自分の信念があるかもしれない。信仰があるかもしれない。しかし、弱さを持っている人たちのことも考えなさい。他の意見、他の立場を持っている人たちのことも考えなさい。そのように聖書は教えているわけであります。高い次元の生き方をしなさいと私たちに教えているわけです。残念ながら私たちは本当に高ぶりやすいものです。この高ぶりというのは風船をふーっと膨らませると大きく膨らみますけれども、その状態を表す言葉だと言われています。本当に私たちは小さなことでも誇りやすいものであります。この誇り高ぶりというのはサタンからやってきたものですね。もともとサタンはルシファーと呼ばれるものであり、神様の御座の意図近いところで使える天使でありました。しかし、神様の御座を奪おうとして、彼は神様のその立場を奪おうとして反逆をし、そして悪魔となったわけです。サタンとなったわけです。このサタンのこの性質が、あのアダムとエヴァが神様のお言葉に背いて善悪を知る木の実を取って食べたその時に、悪魔の命が人に支配を、影響を与えるようになってしまったんです。私たちはイエス様を信じた後も堕落した性情、罪の性質を未だに持っています。イエス様の血潮で覆われ、救われているものですけども、未だに肉の性質が私たちにあります。ついつい放っておくと、この高ぶりが頭をもたげてくるわけです。そして気をつけないと私たちはいつの間にか人を批判しているわけです。人を見下している。そういう問題が起こってきます。信仰のことにおいてもそうなんですね。私はまだイエス様を信じる前でしたけれども、イエス様を信じる1ヶ月ぐらい前に夢を見たんです。私の田舎の神社のところでにいて、神社で、そこで拝んでる友達にですね、お前なんでそんなところで拝んでんだと。こんな神嘘っぱちだぞと言ってですね、腕組んで偉そうに教えてる私の姿があって、天使か少女のような人が福音と書いてあった。レコードを持って歩いてきたんですよ。なんでレコードなのかな。まあ、今のように CD もない時代でしたけども、福音と書いてあるレコードを持ってですね、おおと思って、来て一緒にこの人に話してくれと思ったんですけども、スーッと去っていったわけですよ。その時にね、私は、自分のおごった姿をにハッと気づいて、そして目が覚めたんです。で、私まだクリスチャンになってませんでしたけれども、しかし自分のこの高ぶりやすい性質というものをその夢を通して見させられたわけです。本当に私たちは人を裁きやすい、見下しやすい、そういう弱さを抱えたものであります。早見俊彦さんという方がですね、もうちょっとだいぶ前になりますが、他人を見下す若者たちという本を出してました。買って読んだんですが、現代の IT 社会の中で仮想的有能感を持つ人々が若者を中心に増えている。人と人との親密な関係が薄れる中で、他人をいとも否定し、見下す人々が多くなっている。他人を軽視することで、自らを肯定し、対面を保とうとしている。自分に甘く他人に厳しい。 努力せず成果が欲しい、すぐにイラつき切れる、悪いと思っても謝らない、などの個人主義文化を形成している。なんかそんなこともですね、この早見さんという方が、他人を見下す若者たちというタイトルの本の中で書いておられましたけども、まあこれは若者だけでなくてですね、私たち人間の特徴であると思います。で私たちは時々自分の会話を振り返って、見てみないといけないと思います。気をつけないと知らないうちに悪魔の命に影響を受けて、私たちは誰彼となく見下すような言葉を口にしやすいところがあるということであります。一方で、使徒パウロは、この第一コリント8章1節において、愛は人を育てます。愛は人の徳を立てます。そのように、愛の必要について私たちに教えています。私たちの神様の愛は無条件の愛であります。あの人は親切な人なので、あの人が好きです。もしあの人がもっと優しかったら、もっと親切だったら、もっといい人だったら、あの人を好きになります。のでとか、もし何々だったらという条件を私たちはいつも持ちやすいんです。しかし、神様はにもかかわらず、私たちを愛してくださったんです。そのことを私たちは覚えたいと思います。お隣の人に一生懸命伝道している、奥さんがありました。トラクトを差し上げたりですね、教会の集会に誘ったり、一生懸命お隣の人が救われてほしいと思って伝道しておられたんですけども、しかし、お隣の人がですね、一向に関心を示そうとしなかったんですね。そして日曜日になるとですね、家族でどっかレジャーに出かけて行ったり、また一人でどっかへ出かけて行ったり、よくしておられたんです。その姿を見ながら、この一生懸命伝道している奥さんはですね、ああ、神様を知らない人が出かけて行ってるわ。そういう思いで、日曜日の朝ですね、お隣さんが出かけていくときに見て、それから教会に来てたそうであります。ところが、あるとき、聖書を通して、私たちがまだイエス・キリストを知らないときに、神様が私たちを愛して、私たちに愛を表してくださった。十字架を通して、神の恵みを表してくださった。その御言葉がですね、彼女の心に響いてきたそうであります。そして、私はお隣さんに対する見方を変えなきゃならない。そう、彼女は強く心に感じました。悔い改めました。それからはですね、お隣さんがさっと出ていくときに、ああ、神様に愛されている人が出かけてらっしゃるわ。そういうふうに見方が変えられたっていうんですね。そして彼女がそのような見方に変えられたときに、お隣さんがもっと教会に来てくれるようになって、救われていったというんです。私たちが裁いているとき、その裁く思いというのは不思議に伝わっていく、そういうところがあると思います。三浦綾子さんの本をいろいろ読んでると、ご主人というのはすごい人だなと思いますね。多分、女性の方々は、あんなご主人だったらいいなと思って本を読まれると思うんですけども、本当にいろいろと、このご夫婦の書かれたものから教えられるところがあります。ある時、三浦綾子さんもいろいろ病気を持っておられたので、テルミン療法といって、なんていうのかな、線香のような、この5、6本立ててですね、そこに火をつけて、そして、この喉の方とかお腹の方をですね、温めて、いくと、体の調子が良くなるというので、テルミン療法というのをやっておられたそうです。ところが、まあ、ご主人からですね、火だけは気をつけろよ、と言ってですね、言われてたそうなんですけど、うっかりして、あっと思ったら、その、上のところが燃えて、ポンと落っこちてしまって、そして、布団の上に落ちたんです。慌てて椿でパッと消して、しまったけども、遅くて、布団に穴が開いてしまった。しかもそれがご主人のお布団だ。横になってですね、やってて、それが起こってしまった。 主人に叱られるわと思ってですね、もう覚悟を決めて、あなたごめんなさい、あなたの布団に穴開けてしまったわって言ったらね、そのご主人がすごいですよね。そのまあお灸をそのようにして据えてて、そして火を落としてしまったんですが、ご主人が早速言った言葉が、よかったね、あや子の体の上でなくて本当によかった、優しい声だった、とっさの答えというものはその人の本音を表す、だからいつも注意してるだろう、火事を起こしたらどうするんだ、そんな言葉が返ってきても仕方がないのだが、三浦は何よりも私の体を案じてくれた。愛は寛容にして慈悲ありの聖書の言葉が温かく身に染みたのであった、そんな風に書いてらっしゃいますけども、すごいご主人だなと、牧師の私も教えられておりますけども、夫の救いを祈るときという、そういう本をですね、佐藤博美さんという方が書いてらっしゃいます。この佐藤博美さんのお証を一度聞いたことがあるなと私も思うんですが、ご主人がすごい有名な写真家で、特にゴルフをする人たちについてもあって、ゴルフの写真を撮ってですね、それがゴルフ関係の雑誌とかいろんなところにいつも載ってるというご主人で、1年のうち300日ぐらい家を空けてですね、そして写真を撮りに行ったりしてるご主人だったそうです。で、あまりにもすれ違いが多いので、このひろみさんはですね、もうあんな主人もいてもいなくても一緒だわと思って、離婚まで考えるようになってたそうです。そんな時に、聖書を読む機会があって、聖書を読むようになって、教会に行くようになって、彼女はイエス様を信じるようになったわけです。で、今度は、聖書をよく学んでますから、知識があるわけです。なんとか夫を救わなきゃと思って、なんとか夫を教えてやらなきゃと思って、頑張り始めたそうですけども、頑張れば頑張るほどご主人が遠のいていく。そんな経験をされた、この、ひろみさんという、佐藤ひろみさんという方が、夫の救いを祈るときという本の中に、知識ではなく愛というタイトルの章があります。救われている妻は、御言葉という素晴らしい足の灯火、道の光を神からもらっています。あまりに素晴らしいので、夫にも分けてあげなきゃという気持ちになります。でもよく注意しないと、夫に御言葉を使うことは、彼に対して剣を振り回すような結果となり、かえって相手の心を堅くなにしてしまったり、反感を買ってしまう可能性があります。御言葉によって相手を変えてやろう、教育してやろうという気持ちでいたら、まず失敗は確実です。まだ聖霊が住んでいない夫の心は、サタンの思惑に簡単に影響されてしまいますから、そんなつもりで臨んだが最後、御言葉をありがたく受け取るどころか、足で踏みにじり、向き直って、あなたを攻撃しないとも限りません。そこまでひどいことにならなくても、妻が、私は御言葉を知っているけど、夫は知らないとか、私が教えてやらなければ誰が教えるという、高ぶった思いを持って夫に対するときに、相手は敏感にそれを察して、拒否反応を示すでしょう。御言葉によって夫を教えようという思いからしたことが、結果的に夫を神から遠ざけてしまうのです。神は御言葉に従わない夫を教えなさいと言われたのではなく、そんな夫に従いなさいと言われたのです。御言葉は自分の心の中にきちんと蓄えておいて、夫にはその実践、何よりも無言の振る舞いと愛の行いを見せることです。神のやり方がとにかくどんな時にも正しいのです。神の教えに従って妻が黙るとき、神ご自身が夫の心に雄弁に語りかけてくださいます。逆に神がせっかく夫の注意を引こうとして働いてくださっていても、妻がそばであれこれ口出ししていたのでは、神の声が遮られてしまいます。というわけで、夫を変えようという高ぶりや、御言葉を教えてやろうという思いは、どうか最初に捨ててください。夫を変えることができるのはただ一人、それは神です。そしてその神は私たちが御言葉に従おうとするとき、それを喜んでくださり、必ず大きな祝福を与えてくださいます。佐藤博美さんがですね、ご自分の痛い経験から、そういったことを 本の中に書いていらっしゃいます。これは逆にですね、ご主人が先にクリスチャンになられて、奥様が後というケースでもあり得ることであると思います。夫婦の関係に限らず、私たちがクリスチャンでない方々に福音を伝えていくとき、ややもすると私たちは自分に知識があるということを誇ってしまって、そして自分で誇っているとも気づかないで、私たちはかえって相手を傷つけたり、相手に反発心を起こさせたりしてしまっているところがあるのかもしれません。本当に主が私たちに知恵を与えてくださり、また私たちを豊かにご自分の愛で満たしてくださって、助けてくださることを願いたいと思います。時々絶望的な思いになりますけれども、しかし、ローマ人の手紙の5章の5節のところにこう書いてあります。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。愛が足りないなぁと私たちはたびたび感じるものでありますけれども、しかし聖霊によって神の愛が私たちのうちに注がれているって言うんです。ですから、神様、私はあの人を愛する力はありません。話そうとすると、まあ、いつも嫌味を言うし、もう嫌な態度を取るし、もう嫌です。あんな人に伝道したくありません。そう思えるような人があるかもしれません。でも、私たちのうちにおられるお方は、その人を愛しておられるんです。ですから、主よ、私にはあの人を愛する力がありません。あの人を本当にあなたに導く力がありません。でも、私のうちにおられるあなたは、素晴らしいお方であり、あの人を愛しておられる方であり、あの人を救おうとしておられるお方であることを信じます。どうぞ私を助けてください。導いてください。今日職場であの難しい人にまた会わなきゃなりません。どうぞ、あなたが私の前を行ってください。あなたが、私を通して働いてください。助けてください。自分の無力さを認めて、主イエス様に働いていただきましょう。私を含めてですね、この1年、この5年、この10年、もし誰一人イエス様に導いていないとするならば、私たちは本当にイエス様に従っているだろうかと、自らに問わなければなりません。イエス様おっしゃいました。私に従ってきなさい。あなた方を人を取る漁師にしてあげよう。もし本当に私たちが人をイエス様へと導くことのできる人になりたいと思うならば、イエス様というお方に焦点を当て、イエス様についていかなければならないんですね。こうして礼拝に私たち出ていて神様をあがめていても、私のように皆さんに聖書からお話し、説教していたとしても、イエス様というお方から離れて、器用にすることができるんです。イエス様に目を向けずに、あ、今日も礼拝に出た。はい、終わりました。今日は短かったな。今日は長かったな。その程度で変えられる方はないと思いますが、微妙に私たちはイエス様からずれてしまって、イエス様を見ずして、ことを行うことができるんです。牧師であっても、イエス様に目を向けずに、説教できるようになるんですよ、不思議に。へっと思われるかもしれませんが、技術、知識、また語る慣れ、それがかえって災いになります。非常に大事なことは、イエス様という方に目を留めることです。イエス様に従っていくことです。ああ、今までいろいろ失敗があったなあ。子育てのこと、仕事のこと、いろんなこと、失敗があったなと。もう過去のことは忘れていいんです。大事なことは今日、イエス様というお方に私は目を留めてるだろうかと。イエス様、あなたに従っていきます。私に従ってきなさい。あなた方を人を取る漁師にしてあげようと。イエス様おっしゃいました。あなた方は私にとどまりなさい。もしあなた方が私にとどまり、私の言葉があなたにとどまっているなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。 私がそれをしてあげますと、イエスもおっしゃるんです。私たちにとって大事なことはただ一つ、イエス様を見ることです。イエス様に従うことです。イエス様にとどまることです。とどまってるようで、上手にとどまらずに、イエス様抜きにして歩める。私たちはなんと器用な人間かなと思うんですが、それが大きな差をもたらす。最近もう一回新たに教えられていることであります。イエス様に目を留める。昔、眺めを向けてイエスを見ようというコーラスがありました。英語の Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face。 私が歌うといい曲に聞こえないんですが、あなたの目をイエス様に向けなさい。イエス様の素晴らしい御顔を、もう完全なその御顔を十分に見なさいっていうその賛美ですよね。本当にこのお方に目を留めて生きるということがキリスト教の真髄であります。もしただ単に私たちが聖書の知識を積んでいる、よくお勉強している、よくいろんなことを知っている、それで終わっているならば、決して人を取る良心になることはできない。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てるということであります。本当に、兄弟姉妹と共に、私もですね、本当にイエス様に目を留めながら、もう一度心を新たにして歩んでいきたいな、人を取る漁師として私たちは召されてるんだ、ということをもう一度覚えていきたいなと思います。お祈りしましょう。アメン。ハレルヤ。感謝します。どうぞ、三木長老、お祈りください。
愛する天の父なる神様、今日の御言葉を、礼拝を、御言葉をいただけた礼拝、この感謝いたします。知識は人を高ぶらせて、愛は人の徳を立てる。本当に、すぐ、自慢したり、おごったりしてしまいやすいものですけれども、イエス様が本当に示してくださったその姿は本当にどこまでも本当に私たちを愛してくださって、本当に命を投げ出してまで私たちを愛してくださって救ってくださる愛でした。神様、どうかそのようなあなたからいただいている愛を持ってどうか生活できるように、また自分たちが使わされている家族や職場や地域になって、そのように置けるように神様導いてください。どうぞ聖霊様が働いてくださり、助けてくださって、導いてくださることを信じます。あなたが共にいてくださることを感謝いたします。神様、本当に今日の礼拝メッセージをありがとうございます。どうぞ、ここにおられるお一人お一人をまた励ましてくださり、力を与えてください。先生のご奉仕をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。